ジョージャックマンズポッドキャスト、今週も45分間お付き合いください。では始まります。ポッドキャスト、お話の方はいつもの通りドコハントなんですけれども、じゃあ今週はは
い、
よろしくお願いします。一応こちらですね、おそらくカンコレ会のあの後の更新になるかとは思うんですけれども、
鬼面ずっと続いてないですか？大丈夫ですかこれ？
続いてますね。
カンコレも大した話をしてなかったと思いますが、
いやー、まあこれはまあいつもの通りというんで感じなんですけれどもね、まあ、とりあえずあの、まあ、今回はですね、ちょっとまずフリートークから始めていきたいかなと思うんですけれども、
おっさん2人がフリートークってはまないな。
あーだね、
名古屋のパーソナリティみたいに膝蹴るとかしないとダメですよ。
タイムリーな話ですね。
でもタイムリーな話をね、振ったつもりでちょっとドヤ顔してもね、うん、あのこれがポッドキャスト配信される頃には全然もう一瞬を逃してるっていう ねなんかテレビ番組みたいなことになってますけど。
そうですね、あれだって収録中に暴れたっていう話であれ言ってましたからね。こちらで行くとどうなんですかね、あのラジオパーソナリティ的には。
ああもうあれロジャー・オーバー本間明彦クラスらしいです
と。それは
もう東北放送でね、TBC ラジオ切って突然、ね、ロジャーさんがあの佐々木まなみの膝蹴ったりしたらびっくりしますからね。
ということはあれですね、あれですね、北海道で言うと、日高五郎が突然あれですね、球を持って襲いかかってくるみたいな。
それただの解決するバトルです。びっくりします。日高五郎賞になって突然こう球を持って襲いかかってくる。
そうですね。
まあ、じゃあみんなびっくりです。
あの日本じゃ2番目のビリヤード使いだみたいなこと言われるわけです、ね、それぐらいの衝撃がっつって、うん、なんか関西では浜村淳さんって言ってましたね。浜村淳が暴れた。
浜村淳が暴れたらびっくりしますよね。誰もがびっくりしますよね、う
ん、あの映画、あの人の映画紹介っていうのは映画 あのラストまで行ってしまうことで有名な。
いやラスト行ったらダメでしょ。
いやあの猿の惑星での何だったかな、あの1回リメイクしたやつとかは、あのうわーと言って宇宙船が戻ってきたらですね、なんとそこにはですねリンカーン像があったんですよって、最後まで行ったっつって、行った、オチまで行ったっつって。
いや完全にオチまで行ってますね。ダメですね。
あ、いいんだって。あれ日本で唯一許されてるのかな、全部行ってしまう放送って。
まあ許されるんじゃないですか。本当許されない許されるって言ったら許されないはずなんですけど、
おかしいよねっていうか、
まあ、この人だから OK みたいな無理やりなところがありますよね。
あでもあれ聞いちゃうと別にもう見なくていいかなって気になるんでね。
それはありますね、間違い
ない。メインズに映画に詳しくなれる
ぐらい。そう本当になんか上辺だけ知ってるような。
そうこの前もあのあれですね、でもまああのやっぱりあの映画ってやっぱ一切前情報入れなくずに行きたいもんですけどね。あれ
そうですね、だから基本的にパンフレットとか買っても、うん、あの公開前絶対読まないっていうか、
うん、
で映画見終わった後、うん、やっぱり読まない。だから読まないパンフレットだけ妙に増える。
いや見終わったら読もうよと思うんですけどね。
これはねちょっともったいないなって自分でも思うんですよね。あのガールズ&パンツァーの劇場版を見に行って、
うん、
当然最初は読まないわけですよ、ネタバレがあるから、
うん、
で読まないで、うん、で帰ってきて、
ね、
で読まないんですよ。で、
うん、
2回目見に行こうと思って、
うん、
でもちょっと間空いちゃったからどんな話か思い出しちゃうともったいないからと思って、うん、また読まずに行くんですよ、
うん、
でうわ面白かったっつって、うん、帰ってきたらもうパンフレット買ってることも忘れてるからもう読まない。でしばらく経ってから、
う
ふと思い立って、あ、パンフレット買ってたやと思って、もう、あの、ブルーレイの予約とかも始まったらちょっと見るかなと思って、ペラッと見たら、あの、なんか、の、何でしたっけ、あの、継続高校の人。
はいはい。
あの人たちの お国の言葉で、あの、登場人物の紹介が書いてあって、読めねえよ。英語ですらない。
フィンランド語ですかね。
フィンランド語がね、あの、翻訳なしで最後まで書いてある。
いやー。
本当に読めないんですよ、だから。
いやー、なんか、フィンランド人に優しい仕様だね。
びっくりしましたよ。だから、これはガチだなって思って。
ガチっていうか、どうなんだろう。フィンランド人多かったのかな。
わからん。ガルパンが本放送やった時に、あの、世界の、
ね、
なんかガルパンの反応とかっていうのを読むの僕大好きだったんですけど、
うん、
フィンランドの感想はなかったと思いますよね。
だって出てないもんな。
劇場版ってだって、ほら、映画って海外で公開しないでしょ。さすがに。
知ってない、まあ、知ってないんだろうね。まあ、
だって。東南アジアだったら分かんないんですけど、少なくともフィンランドの映画館で、あの、ガールズ&パンツっていうか、あの看板は出てないと思うんですよね。
まあ、まあなあ。
まあ、せいぜいブルーレイをこうね、輸入しようと思ったら税関に1ヶ月引っかかるぐらいのもんですよ。
いやあれだね、やるとしたらあれだね、あの、ドラマパート実写でして、戦車が出てきたら、あの、アニメになると。
うん。
それだと、セーラームーン方式で行くしかないのかな、あの、謎の方式で行くしかないかもしれませんね。変身したらあれになるとかね。ドラマパート2の実写で高校生活って言って、うわ、戦車が攻めてきたって言ったら、あの、アニメになるっていう。
そんなアステカイザーみたいな感じになられても困りますけどね。
継ぎはぎでドラマを作っていくっていう。すごいよねって。あれ発想がすごい。
ああ、でもブルーレイは発売してるけど、それを見ないで映画館に行くガルパンおじさんがいっぱいいますからね。お前らバカだろって思いますけど。
まだなんとかやってるとか、実際ちょぼっとあるはあるんですよね。
ちょぼっとはあるはずですよ。だって爆音上映8月まで立川やるんじゃなかったかな、確か。
まあ、すごいよな。
結局ね、お家で爆音上映ってできないですから。
怒られるもんね。
怒られますから。だからもう僕の周りなんて、ほんと1万、まあ、5桁の、あのヘッドホン買う人たち。
5桁
?1万から1万5000は当たり前。
うん。
人によっては3万までいったやついますからね。
かぁ、すごいな。
3万のヘッドホン、3万のヘッドホンっつって。え、それアンプが1万5000円とかいうオチじゃないよねとかさ、思ってしまったりもしますけど。
なんだろうね。それつけて返信とかできないとお金払いたくないね。
確かに。
装着返信とかできないとお金払いたくないな。
いや、でもそうですね。立川のガルパン爆音上映、明日のね、でも1日1回放映なんですね、さすがにね、上映か、だけどね、もう9割埋まってますね。8、9割埋まってますね。これはすごいですね。
島のよく聞いてるあのね、ネットラジオの方がですね、あれですよ、爆音上映行くっつって、1回よかった、もう1回行くって言ったら、なんか娘さんが行きたい行きたいって言って、ね。
はい。
いやー、本当に怖いよ怖いよって言ってるんだけど、それでも見に行くって言うからって言って、連れて行ったから、あの 4DX のドカンドカン揺れるのが怖いっつって5分で出て、すげえお金もったいなかった。その後結局一人で見に行ったけどねっつって。
わお。お子さんの年齢にもよりますけどね、 4DX はね、やっぱり子供にはちょっと敷居が高いような気がしますよね。
中学生ぐらいからだね、あれ。
最低中学生ぐらいだろうな。やっぱね、揺れ方が結構すごいですもんね。
まあ、ジェットコースター乗れるぐらいじゃないと無理だね。
最低そのくらいですね。まあ、だから小学4年、5年くらいからじゃないと厳しいですね。
マジックカーペット乗れるぐらいで。
あ、そう
です。いけるいけるいける。
ほんとそのくらいじゃないとダメです。
マジックカーペット乗っ って、万歳できるぐらいだったら一応いける
ね。ああ、いけます
ね。いけるね。
まあ、爆音上映の方はね、音がものすごいから、あの、揺れる 4DX とはまた違うらしいんですけれども。
うん、はいはい。
あ、そういえば、その、仙台という、うん、あの、大都市に、岡山市に次ぐぐらいの大都市の仙台にです
ね、はいはい。
パルコ2というものが今日7月1日にオープンいたしました。
あ、あれ今日でしたか、パルコ2。
今日でしました、はいはい。そこの中で東宝シネマスが
入って。へぇ、はいはい。ね、
昔の仙台市駅前は一応東宝とか東映とかいろいろあったんですけども、
うん、
まあだんだんだんだん廃れていって郊外の方になって、
うん、
仙台駅前に、うん、東宝が帰ってくると言って、
お
一部シネマ好きは歓喜。そこで確かね、まあ 4DX は当然ないんですけども、
うん、
3D 上映とかなんか、
うん、
音響のいい上映とかそういうのが確か、
うん、
はずですね、追加料金でやれるやつですけど、だからそれはなんか駅前でそういうのがあるのはちょっといいなと思いますね。
じゃあ、 東宝といえばゴジラですね。
だからそう、新ゴジラがね、
うん、
なんかあのテープカットにいたらしいです。
いや、新ゴジラ来てくれたんですね。
うん、らしいっていう話ですけど、僕もちょっと情報があまりにも多すぎてね、全然見てませんけれど。
うん、いやいやいや、それ言ったらあれですね、あの、それに便乗して作ったという僕の、あの、この夏一押しの大怪獣映画の大怪獣ものさんはなんか、あの、青森のコロナワールドでしか東北会やってないっていうのが
、それは致命的ですよね。
びっくりしちゃってさ、これは、敷居の高い映画だぞ、つって。
いやー、敷居が高いのがいいんですけどね。
うん、北海道で見たい人は、北海道で見たい人は青森まで行かないといけない
。え、北海道でやってない？
やってない。
釧路世代ぐらいでやれよ。
いやー、ダメですね。
あ、大丈夫です。
ね。
ディノス札幌でやってます。
あ、ほんと？あ、そうなってた、今。
あの、8月6日からです。
あ、そうなんだ。いやー、7月23日はまだ、あそこですね。あの
青森コロナシネマワールドしかないです
ね。ああ、よかったよかった。ディノスでやってくれるんだ。いやー、にしてもね、これは辛いぞってね、フォーラムとかのね、あの、駅前にチネビータとかあるけど、そこぐらいでもやってくれないんだと思って。
でもこれよく見たら、あの、コロナワールドばっかりでやるんですね。スポンサーさんなのかな、うん、
かもしれない。
だって愛知県だけでコロナワールドを7つぐらいでやりますよ。23日から。
あ、いいなぁ、ち。
仙台はもう震災の時にコロナワールド全部逃げたから。
逃げたね。
うん、全部、もう店員全部愛知に戻ってこいっつって、もう全員引き返させて、もう店一個も残ってないから。う
ん、残ってないね、
うん。誰も見に行くことができないよ。
悲しいなぁと思って。
なんかこれはでもね、あの、都内でもやっぱり1個しかないですし、うん、なんかちょっともったいないですね、なんかね。うん、
いやー、大怪獣が暴れてて、そこではね、あの、元 DDT のあの、イブシさんが戦うんですよ。
うん、そしてなんかね、イメージカットの中には、鈴木みのるとか、毒蝮さんだよとかいますけど、大丈夫なんですかね、本当にね、これね。
うん、うん、うん、うん。うん、うん、っていう話ですけどね、いやいや。
いやー、本当心配になるな、このメンバー
は。いやー、なんだったかな、結構、普通にウルトラマンも撮ってる監督さんだから、ウルトラマン X とかね。
あー、じゃあ大丈夫です。
うん。あと、イカレスラーとか。
まあ、イカレスラーは、まあ、まあまあまあ。
西村見れますよ、西村。
いやー、まあ、西村見れますけどね。うん、あれはもう今議員さんですから、
うん、
いいっすよ、
うん、いやいやいや、あれなんかね、期待してんだけど、どうやってたどり着くかっていう、
難しいですね。青森コロナ
場所は知ってるけどさ、
場所は僕も知ってますよ。だって別にあのナビなくても車で行きますよ、うん、その気になれば、だから ね、弁慶学園みたいに徒歩で行くことってできますよ、ね、ただ遠いっていうだけの話で、350キロぐらい仙台から回りますからね、
うん、行く途中に一人ずつあのメンバーが増えてくるような感じで、
そうそうそう一緒に大会中もの見るぞっつって、もでやっと頑張って1ヶ月ぐらいかけてたどり着いたらもう上映終わってますよ
いや一瞬で終わりそうだよな、公開日だって何回もやらないんじゃないかっていう疑いがあるぐらいの怖い、
たまにありますよね、映画であの劇場公開初日なのに夜レイトショーに1回だけみたいなさ、
うん、朝1回とかね、
これはどうすればいいんだろうみたいな、うん、朝1回しかやらない映画とかさ、うん、逆によくこれ買ったな映画館って思いますけど
買わされたのか
なんかね付き合い的なもんなのかなみたいな、あの、うん、パチンコ屋さんで新装回転でっつってさ、うん、あの寝台なのに1台しか入ってないとか最近よくありますけどなんか付き合いで買わされたんだろうなこの台みたいなさ、絶対面白くなさそうっつってやるとね本当に面白くないんだよパチスロ日暮らしの泣く頃にとかさ、
つらい
なんかねつらいんだよあのつまんなくて出ないっていうのは最悪ですよ、
つまんない上に出ないって本当最悪だね
つまんなくても出るんだったら我慢して遊ぶんですけど、つまんないのに出ないから、
いや
誰もやらないですよ。
どうなんですかね、面白くて出るんだけど実はアスタリスクとかね、そんなのって、
あ全然 OK ですよ
それいいか
全然 OK
あでもどうなんだろうね、あの台が面白ければあのね素材は何だっていいのかな、マクロスもでもそれでヒットした部分があるから分からんな、あれは、
あでもマクロスフロンティアのパチンコ台は失敗してますよ。
あそうなんですか、
うん、面白くないもん面白くないっていうのが一つと、うん、あと単純にあの当たらない、うん、出ないっていうのが、
うん、
もう今は本当に当たっても出ないから誰もやらないんですよね、うん、
そっか、あまあまあまあ今のパチンコも不況ですからね、あれもめちゃめちゃ、
うん、いやもう潰れてんじゃないですかもう仙台市内といえばあれですよ、うん、あのローカルの話題ばっかりで申し訳ないですけどね、仙台市内にある、ね、パチンコタイガーというこう、宮城県内に展開しているタイガーが、うん、
タイガーと5つものライオンさんが出て
る、ライオンがあの会社があの今度あのもうパチンコ事業手放しますからね、
えマジで
確か福島県にあるダイエ、
うん、
あれ一回なんか自己破産かなんかしたような、自己破産じゃないか、うん、なんか一回なんか不渡り出したような気がするんだけど、うん、そこに経営譲渡するっていう話で、
うん、
まあ仙台市内っていうか宮城県内にもダイエのパチンコ屋さんいくつかありますけどね、
うん、
だからそっちに譲渡してなんか全部手放すらしいですよ、
うん、
まあ客いないは狭いわね、いいことないですけど近所にあるタイガーって、
うーんまあねあそこもなあ、まあうんそうだね、いいのないな、もうロワーと思い浮かべてたけどいい場所にもないし、
うん、まあねガルパンのパチスロだけじゃなくパチンコ台もこの間出て、
うん、
まあそういうので客を呼び寄せよう的な意欲は多分あるとは思うんですけどね、うんさすがにね、オタクたちは、あれですよ、うん。パチンコに3万突っ込むんなら、もう映画10回以上見に行きますよ。
まあ、考えてみたらそうですよね、あの、
当たり前の話ですけど、
うん。だってあのね、カンコレ、CR カンコレとか出てるとしても、そんなね、あの、3万だったら普通に3万カンコレのアンケートにぶっ込んだ方がね、カードも出るしね。
カードも出るし。
カードという結果になるからね、あれ。
アーケードの方に突っ込んでいただいて構わないんですよ、その3万円を、
うん。
もしかしたらね、最終的には筐体1個買えるぐらい突っ込むことになるかもしれませんし。
あ、でも、あれですね、あの、新提案でさ、あの、あれだよね、普通に、パチンコ打って、勝った分だけ、あの、トレカが出てればさ。
どうなんでしょうね、微妙じゃないですかね。
いや、どうも、何万当たりで何すいませんなあごめんなさい、
いやでも、うんうん、あの多分玉以外のもの出せないと思うよ、あれ
あそっか
上棒で、
あそっかそっかそっか、 どうなんですかね、いろいろとあの哲学的な話
そのあたりは、うん、まあはっきりとは分かりませんけど、うんうん、ただパチンコの場合は手元に何も残らないっていうのはやっぱり大きいのかな。
うんうん、どうなんだろうね、換金じゃないから商品として出すからいいのかな、分かんないけど。
でもそれだとしたらその終わった後に出すんじゃなくてパチンコ玉と交換じゃないとダメなんですよ、どっちみち。
あ、そっか、
プレイとして出したらダメなんですよ。
あ、うん、そっかそっか。
うん、だから昔だからあのエヴァンゲリオンでやってたんですよ、
うん、
カウンターでカードを交換できるって、
うん、
だから僕ボックスで買いましたもんあのボックスだからカードのボックスと、
うん
うん、カードケース取りましたもん結構な玉持ってかれましたよでそのカードがどこにあるかは聞くなもうないぞそんなもん、うん、しかも取ったところで別にな、半券なんか大して貴重でもないですから、
うん、
まだあれですよストライクウィッチーズ の、 あの DMM のゲームやってた方がまだレアなカード出ますみたいな
そっか、いやあれだったな、あれあれ、そういやあれでしたね、あのふと話は変わりますけど、あのゲーセンで遊ぶあのリズムの軽音のゲームっていうのは出るカードは全てあのテレビのバンクの絵だった
ダメだそれ、
うん、新しく書いてはないという恐ろしい仕様だったなと思います。
だからあれは人気出なかったでしょ。だってい
や、あのドラゴンボール見たからサイヤ人はだから滅びたみたいな話ですね
ビルのが必要だったわけです、うん、しかもあれ確か僕の記憶が正しければ軽音の続2期の方じゃなくて1期の方だったんだよね。
1期の方ですね、
うん、だから大人気キャラのアズミアンがいない状態で戦ったはずだから、
そうそうそうそう、
そりゃもう無理だろ、
うん、そうそう、ドラゴンボールみたいだから滅びたっていう
だからそれは滅びますよ、もう
罪のない、お前だってあの罪のない商売ばかりしてきたわけじゃないだろうつって
だからこれしょうがないから、もう僕はもうドラゴンボールのテレビ電話に使っても俺らと一緒に電話で遊ばねえかっていうところにもうなんか頑張って電話かけるしかないですよ誰が知ってるんだこれ
あれですね、あのセーラームーンルーレットみたいな話ですね。セーラームーンルーレット、モンスタークリスタルパワーみたいなやつですね
当時の温泉街のね、もうフリーダムサタリアっていう感じの、
うん、
ああいうなんかレトロゲーとも言いませんけどもね、
うん、謎のね、うん、あれありましたけどね。
だってあのドラゴンボールテレビ電話なんて、うん、野沢雅子の声じゃないですからね、うん、そもそもにして、うん、なんかあのホームセンターで買ったカラオケテープに入ってるなんかちょっと声似てるけど別人のお前誰だよっていう声で喋ってます。
まあね、カセットテープって100円とかで売ってますからね、あれ。カメラダクーガーとか言って本人歌ってないよっていうあのすごいやつでしょ
誰だよ
っていう誰だよってあれはね、
あれは衝撃ですよ。もう本当にね、ステレオ時代だったからあんな手は通じないですもん ね。
いや、ちょっとカセットって再生できるマシンがもうないでしょ
少なくともうちにはないです。
うちでもあの愛車の3番ぐらいにしか鳴らせないよ
カセットテープ自体はいくつかありますけどね、さすがにでもないですよ、鳴らせる機会は。もう、うん、鳴らせる機会わざわざあのヨドバシとかで買ってこないといけない。
そうだね、あれは
今あれですよ。でもカセットテープをあの USB でパソコンにつないでそのままパソコンに MP3 で落とせるとかありますからね。
わあ。
でもね、ずっとシャーってノイズ入るらしいんですよそれを当然カットできる機能とかあるらしいんですけど、
うん、
いや、まあね、当時の音質ですからね、
うん、まあ確かにね。いや、カセットそういやあれだったね、なんか少し前にツイッターで話題になったな、あれ、あのカセットテープのとこにあって、あ、これ iPhone ぶっ込めんだとバーンってやって iPhone 壊れたっていう人がいたなな
んか
再生できねえっていう。
俺は絶対ネタだと思うんだけどな、あれ。
いやいやいやいや。 知らないって。カセットデッキを知らない子供たちみたいな。
まあ、知らなくて当然じゃないですか。だってレコードプレイヤーって知らないでしょうし。
うん、
僕らの年代はギリではないですけど、うん、30ぐらいでもギリじゃないですか。
まあね。
カセットだったら。
うん、カセットはギリだね。MD はもっとやばいかもしれないけどね。
MD は広がんなかったですからね。僕はあれ大好きでしたけど。
なんだったかな、 MD ってあれ、なんか賞味期限があるって聞いたけど、本当なのかな、あれ。
でも CD も発売当初は20年から30年って言われてたんですよ。
おー。でも持ってるよね、CD さん。
持ってはいますね。ただ、それがいつぐらいになるのかっていうのははっきりわかんないですけどね。
なるほどね。なんかそう考えると、レコードは一番持つのかな、あれ。
確かレコードはでも、いまだに一応プレイヤー出てますしね。
っていうか、あれ、エジソンだか誰だかが作ったレコードが未だに聴けるっつってたもんな、あれ。
カセットテープは時期だから劣化しますけど、
うん、
レコードは、あの、針さえちゃんとしてれば多分そこまで削れないはずなんで。
うん。あ、逆に聴いてなければ削れないもんね。
あ、言われてみればそうですね。
ってことはそのシートとか聴けんのかな。
そのシートは聴けんじゃないですか。そのシートなんか音質悪いですからね、びっくりしますよ、本当に。
びっくりするね、だって。当時あのテレビくんとかのおまけでついてた
もん。おまけでついてましたよ。うん、ゴレンジャーのそのシートとか、友達んちって聞かせてもらいました。
ああ。なんかの、今で言う CD ドラマっぽいのが入ってるんですよ。
うわ
あ。そうそうそう。ドカーンドカーンとか
言って。大体作りが雑なんですよね。
雑すぎて。
さっき言ったゴレンジャーって、赤レンジャー、青レンジャー、桃レンジャー、ミドレンジャー、5人揃ってゴレンジャーって、いや、明らかに今、キレンジャー言ってないよねっていうね。で、当然その後のドラマもキレンジャーなしで話するんですよ。いや、キレンジャーのスケジュール多分合わなかったんだろうなとかいろんなこと考えるんですけど。
あ、でもちゃんとね、あの、本人が出てるんだよね。本人音声で。
うん、だからそれが本人音声かがわかんないから困って
る。あー、音質が悪くて。専門分析出さないとわからないぐらいな。
そう。もうそこまではね、もう実際のものがないから記憶には薄いですけれども、
うん、まあアナログもまあ死に絶えてきてますからね、まあ別にあの喜んで使う人もいないでしょうけど、
まあ単純に面倒くさいっていうのがあるかな。あの、うん、5年くらい前かな、軽音が最後のアルバム出すときに、
うん、
あの軽音の2期の、まあ、あのアニメの方の最終話ってあのみんなで歌ったのをカセットテープに録音するっていうエピソードがあって、
うん、
で、当時のその CD アルバム、うん、最後に出す CD アルバムにカセットテープついてきたんですよね。5年前の時点でも、できねえよっていう人たちが大半でしたからね。でもみんな買いましたよ。だけど、みんな多分ね、聞いてないと思います、わざとそれは。もう聞かなくていいと思ってますよ、多分それ本当に。
いやー、それ言えばあれだったね、今おときめくトランスフォーマーで、あの、メガトロンさんの側近でサウンドウェーブっていうのはラジカスに変形するやついたけどな。
あれ、でもさ、
うん、
今更です。僕ちょっとちゃんと読んでないんで記憶薄いんですけど、
うん、
筋肉マンが復活してる方で、悪魔超人死にいて、
うん、
普通にステカセキング確かいましたよ。
いましたね、いましたよ。
なんか普通に負けてたような気がするんですけど、お前時代じゃねえよみたいなやつ
で。いや、あれ、かなり強かったですよ。あの、戦った相手をさ、あの、カセットに録、なんか記録できるんだよ。
うん、そうですね。
で、確かその、技普通に使ってたよ、マッスルスパークとか。えらいことになってたよ。
だから、それができますから、彼は。あの、そう、CD とかは、
うん、
あの、いまだに録音ができないっていうのが最大の僕弱点だと思うんですよね。
うん、
まあもちろんそういう機器を使ってそういう CDR とか入れれば全然できるんですけど、
うん、
オールマイティじゃないじゃないですか。
うん、
カセットテープなんかすごいですよ。爪を、もう販売しなくて爪をってるあるアルバムだったよな、うん、そこにテープ、セロテープピッて貼ってさ、
うん、
もう子供の声とか上書きしちゃったらもうアルバム台無しになるんですもんね。
そう、なる。
すごいですよ。もう斬新。
うん、
ステカセ記録も頑張りますよ、
ね。うん、6再生できるっていうのはすごいよね、考えたら。
うん、僕のアルバムがなくなっちゃう。それはカステルの強みだと思います。本当にあれ
は。うちの弟も死ぬほどテープ聞いてたな。カセットをデッキあのあれ買ってね。うちもあの音楽聴かない人だったからさ、実はあのレコードの書き方が分かんない人ですからね。
そう。
いやそれぐらい聴かないんですようちは。当時から。で、
ああそう、うん。レコードはね、ちょっといいお家に行くと。うん、レコード盤をこう置いて、ピッてやると、うん、レコード針が自動的にね、うん、一番端っこのところに降りるっていうのが、ちょっと高級なやつがあるんですよ。
はいはいはい。
それは本当にお高いやつ。あで、お高くないうちにみたいな庶民の家にあるのは、自分でこう、クイッてこう針を上げて、うん、で、そのレコード盤のところに下ろさないといけないんですけど、うん、失敗すると、うん、前奏すでに始まってるところからもっと失敗すると歌始まってるところから流れちゃう。あれはねなかなか手強い、うん、味のあるものではあると思います
よ。うん、確かにね、あのなんかあれですね、あのフィルムカメラもそうらしいんですけど、あのフィルムカメラの写真っていうのは画素数は無限になるんですってね。あれ
あれ無限ですよ、
うん、
だからあのイデオンガンと一緒です。サタン版スパロボ F のイデオンガン、
イデオンガン、
イデオンソードと一緒です。無限です、
ね。無限ですからね。
だってネガですもん。
そうそうそうそう。
そのままですから画素関係ないですから。
うん。あれでいけるから、まああのレコードもそうなんですよね。あれあのだからの人間に聞こえない音域の音まで全部取ってるんですよね、あれって。
あれは当時はそうらしいですよ。
うん。
そのまま録音して、だから MP3 とか逆に。
うん。
あの音の少ないところでこう落として圧縮してデータ下げたりしてます、うん、データ量少なくしたりしてますけど、
うん、
そういうような効率のいいことは一切しておりませんので、
うん、でも生データだからもう、
ね、生データは全て入ってるわけですね、うん、まあ、未だになんであれが聞けるのか僕原理よく分かんないです、ね。うん、だからまあアナログだからといってね、
うん、
こう今のものに劣ってるかというと、実は当時の方がすごかったぞみたいなのは、うん、割と珍しい話ではないので、うん、
まあ画素数が無限っていうか、ね、デジタルで記憶しようとしたらものすごいデータ量になってしまうよっていうやつですね。
でもそのね、デジタルとアナログに関して、そのカメラに関してなんですけど、うん、保存に適してるのかどっちがいいのか問題っていうのは、
うん、
これはあると思いますよ。デジカメで撮ったデータなんかみんな何回も飛ばしてると思うんですけど、クラウドサービスができてからだいぶマシになったと思うんですよ、それでも。だけどそのクラウドサービスだって一生続くものではないじゃないですか。わかりませんけどね、実際のところは。
まあね。
じゃあ CDR に焼くかっつったら、R なんて焼いてもさ、すぐ飛ぶし。
DVDR とかね、めんどくさいよね。
そうそうそう、そういうのに焼いたところで、うん、それが飛んだら結局おしまいでしょ、
うん、
じゃあハードディスクはって言ったらハードディスクなんかしょっちゅう飛びますからね、
うん、壊れるんだよね。そう、
じゃあどうすんだって言ったらもういちいち焼いて持っとくのかって言ったら、いや何千枚あると思ってんだみたいなさ、
あるね、
うん、じゃあネガにしておき、だからアナログ最強じゃんって言ったら、いやそのアナログのネガなくしたら一発で終わりじゃんみたいな、それはクラウドに持っていけないじゃん。
うちもあの昔あのね、あの全国を旅した時の写真っていうのは、いまだにあのお菓子のあのビスケットの箱に入れてるけど、ずっと色褪せずに残ってるよ。
いやでもそう、うん、結局あのね、あのクッキーの缶とかさ、
うん、
ああいうの中に入ってるのが多分最強。
あれ最強だね、クッキーの缶も最強だよ。
あれに入れてるやつが多分保存状態が一番最後までね、色褪せずに残ってると思う。
そうそうそうそう。
ただね、問題なのはそのクッキーの缶なくしたら終わりなんですよ。
あ、クッキーの缶なくしたらやばいね。
そう、クッキーの缶をなくしたらもうそれで全てがお釈迦なしなので、うん、そうならないためにはじゃあどうすればいいのか。
うん、うちはあの30年前にあの初めて就職、30年じゃない、30年もないかないか、
30年までいかないか、
20数年前に初めて就職した時に荷物を入れてきたあの紀州みかんの箱にそれは入れてあるから大丈夫。
まだ残ってる紀州みかんの箱の丈夫さがすごい、
すごいよね。その 段ボールの中に、入れてあるんで、もう絶対大丈夫。安心。
ああ、よかった。本当ね、ほら、住んでるところにもよるけどさ、ほらね、宮城県だったら、ほら、震災に流されちゃったりっていうケースもあるし、極端な話ね、もう我々生まれる前の岸辺のアルバムみたいにね、うん、家族の大事なアルバムなんですみたいな感じで、こうね、川沿いに住んでたら、もう家ごと、ね、もうなんか、川が決壊して流されちゃって、もう写真とかも全部なくなっちゃったみたいなのも、ね、あるからさ、だから、じゃあどっちがいいんだっていうのはさ、難しいところだと思うんですよね。こっちも昔一眼レフとかにちょっと一時ハマってた時期があって、ネガの写真がまあ引っ越しの時に出てくる出てくる。
あ、
捨てるに捨てられないですしね。で、ネガのままこう蛍光灯とかにこう照らしてみてもさ、なんかもうネガポジ反転してるからよくわかんねんですよね。何の写真か。
ネガもらった時にあのね、日付とあれだけ書いておいた方がよかったね。
そうそうそうそう。最低でも旅行した、どこに旅行したかぐらいはやっぱ書いとかないです。うん、旅行行った直後とかこれ忘れるわけはないなと思ってる。まあ忘れる忘れる。うん、
いやー、うちね、あれだったな、だからそれでね、アナログカメラで撮ったやつを何かに残そうと思って、あれだったよな、あのサターンのフォト CD リーダーを買って、これでフォト CD にと思って
フォト CD リーダーって何
いや、サターンでそういうのあったんですよ。そういうソフトが。
知らないな。
サターンで、その、まず、フォト CD リーダーのソフトを読まして、その後に、フォト CD 入れると、サターンでフォト CD が見れるよっていう。
おー、すごいですね。ハイテクですね。
そうそうそう。で、動いてるかどうか、なぜかと、ペッパルーチョの CG が見れるという。
あー、いいですね。
うん。買ったんだけど、フォト CD をお金なくて作ってなかったっていう。
まあね、かかるでしょうね。
良かったのか悪かったのか、今手元にサターンがないんで、フォト CD だけあってもどうもならんかったなと思って。
あ、危なかった、ね。とりあえずアマゾンでフォト CD オペレーターは1個だけ在庫あるみたいですけど。中古品だと30円から出てます。まあね、今、独自が言われたように、
ええ、
フォト CD を作るっていうところから始めるんですよ。それはハードル高いな。
ね、もういらんだろうと思って、フォト CD ってどうなんだろう、作る、CDR で普通に焼けるんだろうけどね。でもフォト CD って何で再生するんだっていう問題があるんだけど。
わかんない。うん、だって本当にそれはさっき話で言った MD みたいなもんでさ、うん、どうすんだよこれみたいな感じになっちゃう。
あれが何が価値ハードになるかわかんないからね。
そうそうそうなんですよ。結局、DVD だって我々今普通に見てますけど、うん、これの企画だって、だってね、うん、一つにまとまるまでにはいろいろあって、うん、東芝側がもし勝ってれば東芝身売りすることだってなかったのか、まあ身売りはしないんだけど、なんか白物家電中国に持ってかれたりとかさ、そういうことはなかったかもしれないですよ、もしかしたら。
確かにね。
いや、知りませんけどね、実際のところは。うん、毎回あの手の話が出るたびにお前ら仲良くしろって思ったら、うん、結局もう全員衰退する一方じゃないですか。
まあシャープも偉いことになりましたからね。
もう白物家電日立しか残ってないって嘘だろうと思いますよ、本
当に。あ、日立は早あるですよ、今。あ、違うか。あれは、あ、でも、あれは、あ、山陽か。
山陽はパナソニック。
パナソニックか。
うん。で、パナソニックになって中国に売った。
うん、そっか。
ダメ、もう終わり。日本の、戦後の日本を支えた白物家電は全滅ですよ。
あとは、あと、東芝も死んだから、ラスト、本当に、あ、松下も売ったんだったっけ？
だから、パナソニック売ったの。
うん。
だから、山陽を吸収した上で、山陽のその部門全部売ったから。
あ、そっかそっか。
お前らバカだろって思います。うん。何のために吸収したのっていう。
あ、
それでいて、今、パナソニック業績が良くて、どうのこうのとか言ってるのに、この臭い企業だと思いますよね。
あ、そっか、もうないんだよね。
そうなんですよ。
じゃあ俺たちの船井しかないか。
船井がそもそもあるのかまあ確かにね、うちのビデオデッキは船井だったけど船井誰もが持ってるよね、船井のテレビとかビデオデッキとか。
日本で戦える家電メーカーだと船井と あそこあそこ、アイリス大山
だ。アイリス大山だけで。恐ろしい、この冗談抜きで。
うん。さあ、それで行くしかないのか。
なんか、うん。アイリス大山のはただ洋服入れるケースだけでいいよって感じがしますけど。あんまりなんか、そういうイメージじゃないですけどね。
うん。あ、そういや、ちょっと少し話変わるんですけどね、
はい、
今度この前ですね、やっとこですね、マドカマギカの劇場版の新しい方を見たんですよ。
あ、まだやったんですか。
いや、あれ、DVD で借りてですね。
ああ、DVD。
うん。見たんですけどね、まあ。いやー、よかったっすよ、なんていうか、変にパラレルワールドとかで逃げてんのかなと思ったら、本当に、アニメの最終話からちゃんと続いててびっくりしたさ。
ああ、それはいいですね。
うん。逃げには全員出てくるんだよね。
嬉しいですね。
うん。なかなかそれが良くてね。うん。あれ面白かったっていうのも、最近ですね、あれ始めたんですよ。スタヤディスカスさんっていう、DVD を配送してくれるサービス。
あ、そのぐらいやったんですか、スタヤ。
うん。ちょっと高いんですよ。月1800円かかるんですけど、まあ、月にですね、8枚まで、レンタル可能と。
はい、はい。
で、お願いしたら、2枚送ってきて、で、2枚見たらまた返すみたいなパターンで、うん、レンタルできるんですけども、まあ、8枚か、8枚も見れるかなっていろいろ考えてたんですけど、あれ、新作が8枚だったんですよね。だから、うん、古い作品とかは、無限に借りれるんですよね、あれ。
無限？
無限。だから、まあ、
で、どの辺からが古くな
る？ほんとね、発売1年以上でもう旧作。1
年か。うん、1年ってすごいな、でもな。
うん。だからマドカマギカ劇場版とかももう旧作になってます。
もう旧作ですね。
うん。多分進撃の巨人とかももう旧作で全部いけると思うんですよ。うん、
え、実写版の方ですか？
ん？実写版の方だね。
実写版の方、実写版の方か、すごいな。
でも実写版舐めとったらあかんですよ、あれ。だってだってあれの興行収入50億だからガルパンの倍ですよ。うん。
なんで全然話題になっちゃうの？
いや、っていうか、だからみんなバカにしてるけど、進撃の巨人先輩はすごいんだよ、つって、実写は。
あ、進撃先輩すごいですね。
すごいっすよ、パイセンは。
なんか、
ね、
初めて知った。
だって、だからあれですよ、アニメの実写化、みんなバカにするけど、ガルパンが20億に対して、確か進撃の巨人が両方で50億とかだから。
すごいね。
うん、ヒットかって言ったらヒットしてるんだよね。
そりゃ銀玉にも手を出すよね、実写化は。
出すね。
びっくりしたね、銀玉やっていいんだと思って。
まあ、珍遊記やったからもう驚かないんだけどね。
珍遊記はひどいらしいね。
うん。珍遊記、でもあれ、だってひどいって分かってみんな見に行くよなって思って。だって珍遊記だろって思うんだけどな。
だってそういうような、思考の人がいるということを我々は知っている。
うん。
このプロレスの興行ひどいよねっつって見に行って本当にひどかったっていうのが多々あるから。
いやー、僕も、自分のことだよね。
あなたもですよ。だからさ、もうひどいと分かっている地雷を踏みに行く主義の人がいるんですよね。うん、だからですよ、ちょっと前に、なんだっけ、なんかの映画を見に行って、うん、どこの席が空いてますか？選び放題ですっつって入ったら自分一人しかいなくて。
あ、ごめん、それもうちやったよ。
選びたい放題どころの先じゃない、ど真ん中にさって、1300円でなんか借りたい方、なんか、もう夢のような空間がみたいなこと言って、大爆笑したんですね。
いやー、あれね、パッと言ってね、どこが空いてるんですかって全部色変わってないから、わかんないんだよ。え、どこ空いてるんですかって言って聞き直したら、あ、すべてですって。そういうことねと思って。
そういう意味。
パネルで、あ、次の席。どうぞ、お席を選んでくださいって思って、バッと言ってさ、全部青だったら、あれっつって。
うん。
え、これどこが空いてるんですかって聞いたら、あ、すべてですって言われて、あ、そういうことっつって押したら、そこがオレンジに変わって、おおと思って。
あ、びっくりですね、本当に。
ちなみに僕は、あれですね、見たところで行くと、呪怨のファイナルを見に行った時に、平日仕事終わって、一番遅い時間帯やってるなと思って見に行って、喜んで劇場入ったら本当に一人でもう死ぬほど怖かったっていうんですね。ホラー映画で劇場で一人っていうのは、本当ね、なんか椅子の方からガラガラとかって音がして、本当死ぬもう、途中でえずいて見てましたね。イクイクって怖かった。いやいや。でしたけどねと思って、もうフリートークダラダラしたらなんとお時間となってしまいましたね。
何の回なんだこれ。
いやー、
まあいいけど、
うん、本当はちょっとですね、春アニメの反省会をしようかなということで、
反省することなど何もない。
それからちょっととりあえずフリートークから始まってなんか1本ぐらいやろうかなと思ったら、なんとフリートークで終わってしまったという大変な時間になりました。
ちょっと人いないぞこれ。
というわけで、今週は鬼滅師匠ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい。